それでは早速です。メッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、創世記23章の1節から9節。創世記の23章の1節から9節までを朗読していただき、お墓をどう考えるかと題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を拝読します。創世記23章1節から9節までです。サラの生涯、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために痛み悲しみ泣いた。アブラハムはその亡き人のそばから立ち上がり、ヒッタイト人たちに話した。私はあなた方のところに在住している寄留者ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだものを私のところから移して葬ることができます。ヒッタイト人たちはアブラハムに答えた。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人、亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さない者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々、ヒッタイト人に礼をして、彼らに告げた。死んだ者を私のところから移して葬ることが、あなた方の心にかなうのであれば、私の言うことをお聞き入れくださり、ソハルの子エフロンに頼んでいただきたいのです。彼の畑地の端にある、彼の所有のマクペラの洞穴を譲っていただけるようにです。十分な値の銀と引き換えに、あなた方の間での私の所有の墓地として、譲っていただけるようにしてください。以上です。
一言お祈りを捧げます。天皇と様、年度後半の歩みが昨日からスタートし、またこの礼拝をもって神様と共に歩む後半がスタートいたします。あなたが前半同様、それに勝る祝福を備えておられることを信じ期待して、また自分がなすべき信仰の従順の歩みを一歩一歩進めていくことができるように、私たちの内なる人を強め、そして訓練し整えて、あなたの栄光を表すことができるように祝福してください。今開かれている御言葉を通して、私たちがお墓をどう考えるのか、またお墓にどんな意味があるのか教えてくださるようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今読んでいただいた地理的な背景を画像で1枚だけ紹介してご紹介いたします。見えるでしょうかね。イスラエルの地図ですが、緑色で囲ったところがヘブロンという、サラが亡くなった町ですね。そしてその左下にベールシェバという長い地名が出てきますが、ここはアブラハムが住んでいた町です。ベールシェバというのは7つの井戸という意味がありますが、このベールシェバとヘブロンの距離は45キロ弱。ここから、白老までは行かなくて、萩野をちょっと超えるぐらいの距離になります。はい、ありがとうございます。 私たちは4月30日にここで礼拝後に信徒会を開いて、望洋台にある納骨堂を建て替える件について話し合いました。で、その時に聖書はお墓や骨についてどう教えているのかという質問が出されたんですね。とてもいい質問だったと思います。それで私は、折を見て聖書から学びましょうというふうに答えたんですが、まあ、今日曜日の礼拝以外に集まって学ぶっていうことが、意欲はあってもなかなかこう皆さんに呼びかけづらい環境にありますので、この礼拝を用いて2回にわたってお墓について考えてみようと考えたわけです。で、聖書にお墓という文字が何回出てくるのかを、こういう機会に調べて、数えた、私が全ページ開いて調べたという意味ではなくて、紹介しているところを調べて、分かりましたが、140回、旧約聖書でたくさん使われているんですね。新約聖書ではイエス様が葬られた墓というのがすぐ浮かんできますけれども、黙示録にも1回だけ墓という言葉が出てきます。で、墓は私たち人間が住んでいるこの肉体を、死んだ時に葬る場所、そういう意味では私たちの肉体の最後の、住まいとも言うことができますが、そんな考えを持つ人はいないと思いますけれども、同時に親しい者にとっては故人を偲び追悼し家族の絆を確かめるところでもあると言えるでしょう。特に日本ではお盆の季節、あるいは彼岸の季節によく、私たちは日曜日に合同記念会というのをやりますけれども、時々墓の点検とかですね、草刈りに行くと望洋台の広い墓地に何組かの家族が来て、そこで、墓前で時間を過ごしている光景が見られます。で、もう一つの墓についての考え方っていうのが、聖書にありますけども、それは後半の方で出てきます。まず最初にサラがこの23章の1節で、死んだことが2節で書いてありますね。サラの生涯は127年、ずいぶん長生きだと思いますね。で、ご主人のアブラハムは175歳まで生きるわけですけれども、何歳まで生きたとしても人は必ず、死ぬわけです。そして死というのは罪の刑罰ということですね。日本人の感覚では人は自然、死ぬのは自然という考え方があります。で、それは間違っています。自然に死ぬ人は一人もいないんです。病気で死ぬか事故で死ぬか、寿命が来て死ぬかということは人それぞれですけども、共通しているのは人は罪の刑罰によって死ぬということですね。それはサラにしても変わりないわけです。しかしそのことを中心に今日学ぶわけではないので、そこまでにとどめておきますが、死人を墓に葬ることは古今東西すべての人の営みであります。形は違い、そしてそのやり方も違っても、人を墓に葬るということは誰でもすることなわけですね。死というものは愛する者との絆を断ち切るため、当然そこには悲しみと痛みが伴います。それが何日も続く人もいるでしょう。アブラハムは地上では旅人であり寄留者であるということを告白しながら、つまり信仰者というのはこの地上に最終的な住まいを持たない、もちろんお墓はあるわけですけれども、最終的に私たちが住まうのは 天国だということを証ししながら生きる人がクリスチャンであり、その人を旅人であり希留者であると言っているわけです。アブラムは私たちにその姿を見せてくれている信仰の父ですね。アブラムは最愛の妻という表現を日本人はよく使いますけれども、サラが亡くなったので葬るためにはその場所が必要になってきたわけです。ベールシャバは7つの井戸があって、そしてたくさんの羊、ヤギ、といった家畜を、飼う、そんな多くの財産を持っていたアブラハムでしたけれども、一粒の土地も彼は持っていなかったんですね。そこで葬るためにはこのヘブロンに住んでいたヒッタイト人に頼んで、いくらかの土地を買わなければいけない。しかし日本では、そういう土地を買うことに際しては、いろんな法律もあるし、その土地その土地のやり方もあるでしょうけれども、日本人は交渉下手ってよく言われます。政治の世界でももう本当に交渉が下手というのが定着してしまっていて、なぜなんだろう、島国だからというのがよく出てくる、結論かもしれませんが、つまり海で囲まれているために丁々発止することが少なかったわけですね。ところがヨーロッパや他のアジアの国々では地続きで隣の国が2つも3つもある場合には相当に知恵を働かせないともうやっていけないわけです。飲み込まれてしまうわけです。それで自然と交渉術というものが身につくということになりますね。損しちゃいけない、あるいは危害を加えられたらたまったものではない、どうやって生き延びていくかということが必然的に分かって身について、それを使って丁々発止をやるわけです。皆さんはスーパーに行って値段を下げさせる交渉はしないと思いますが、日高にいたときにある牧師が肉屋さんに行ってキャンプの肉を買うときにそれやったんですね。見事に負けさせていやすごい人だなと思いました。後でアシーさんから交渉術を学んでください。それはどうでもいいんですけれども、アブラムはヒッタイト人に土地を譲ってほしいということを願いました。で、表面的にこの文章を読めば、4節でアブラムが私は希留者ですと、亡くなったものを葬る、墓地を譲っていただきたいと。それに対してヒッタイト人たちは、ご主人、私たちの言うことを聞いてくださいと。あなたは私たちの間にあって神の司です。あなたは本当に素晴らしい方です。おだて上げているわけですけれども、私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。ああ、いい人たちだなと日本人はここで思うわけですよね。で、それに乗ってうかうかと話に乗っていくと、とんでもない墓穴を掘るということになるわけです。そこでアブラムは特定の個人の名前を使って踏んだくられることがないように、エフロンというヒッタイト人の名前を挙げて、この町の有力者たちに、このエフロンに頼んでほしいと、間に立ってくれることを依頼しているわけですね。で、その間に立つ人たちを仲介者を使わないで直接交渉すると、相手がどんな人かっていうのは分からないので、ふっかけられたり揚げ足を取られたりということも起こるわけですが、そこはアブラハムの知恵だったと思うんですね。そしてアブラハムは具体的に彼の二十歳の橋にある彼の所有のマクペラの洞穴を譲っていただけるようにです、十分な値の銀と引き換えに所有、私の所有の墓地として譲っていただけるようにしてくださいと。やはり具体的に言わないと、もう漠然とした値段を その提示しても意味がないわけですね。交渉する相手、そして、十分な値の金を払うからということで、まあ、こちらの姿勢も見せているということですが、そこでエフロンという人物がやってきました。まあ、これは10節からの段落に出ていますけれども、エフロンも最初は陰言無礼に、その丁寧にアブラムを立てて、ただで差し上げますという、でこれがやはり交渉術の手ごわい人の姿ですね。ああただでくれるんだと思って残っていたら日本人みたいになってしまうわけです。でアブラムはそういうことに引っかからないわけですから、あなたが許してくださるなら13節で私の言うことを聞いてください、20歳の値の銀をお支払いしますと姿勢を示しているわけですが、エフロンはそれに対して銀400シェケルというとてつもない値段を提示してきました。で、4000年近く前の金額が、シェケルがどのぐらいの価値があるのかというのは、いまいちこうはっきりしないところがあるんですね。しかし他の聖書箇所を見ていくと、まあ、2桁の単位なんです。で、こういう3桁の単位で値段をふっかけてくるというのは相当な金額だと思っても間違いではないと思います。まあ、天文学的なとは言えないと思いますが、そのヒッタイト人たちの有力者が消えても目玉が飛び出るぐらいの値段だったかもしれませんが、アブラムは分かりました、支払いましょう。で、そのことでその墓が土地の人たちに狙われたり、そして奪われたりということがない、保険としてアブラムはそのいい値で買ったということも考えられるわけですね。まあ、それだけの財産がアブラムにはあったと言えるわけです。今もそのアブラムの墓は、先ほどお見せした地図にあったヘブロンの町に、まあ、イエス様の時代、ヘロデ王が支配していましたけれども、ヘロデ王は、まあ、ソロモンに勝るとも劣らない建築家と言われていて、このユダヤ人が慕っているアブラハムの墓に大きな建物を建てたんですね。で、その中にマクペラの洞穴というのがあって、まあ、ここにはいくつか伝説があって、まあ、今日紹介してもいいかなと思ったんですけど、長くなるのでいつか、の機会に譲ろうと思います。4000年もの間、同じ場所にアブラハムの私有の墓地が、まあ今は私有という、ことは言えないかもしれませんが、イスラエルの中にその墓地があります。そして調べたところ、信仰の父でありユダヤ人の先祖であるアブラハムの墓に、まあ日本的に言うとお参りに来る人が引きも切らずたくさんいたということで、そしてあるきっかけがあって、その墓の洞の中に入っていった人が2人いるんですけども、女性と男性がいて、でそこに白いものがたくさんあったので、持ち帰ったあと調べてみたら、たくさんの人の骨が、まあ、そこにあったと。で、少なくともこの墓に葬られたのはアブラハムとサラとイサクと奥さんのリベカとヤコブと奥さんのレア、まあ、6人はすぐに分かるんですけども、まあ、その後も、まあ、アブラハムの子孫が葬られた可能性はありますが、最近の骨が見つかったんですね。つまり信仰の父、ユダヤ人の先祖であるアブラハムの、まあ、信仰にあやころうというか、そういった尊敬する人物の墓に自分も、そこに、まあ、葬られることはないとしても、その自分の家族の骨をそこに置いて、なんかこうつながりを持ちたいというかね、絆を持ちたいという心情の表れだったのか、そういった骨がたくさん入っていたということが、まあ、発掘して分かったということです。 で、そのアブラムが買った墓を後年ヤコブが改良したということも創世記50章の5節を見ると想像できる内容になっているんですね。私が土を掘って作った墓という表現をヤコブが使っているので、同じ墓なのにヤコブが掘ったということは、まあメンテナンスしたか改良したということですね。私たち4つの教会が所有している母葉台の納骨堂も、まあ、50年経ちますが、その間に何回か改装したり、いろんな手を加えているわけです。しかしもう老朽化が進んできているので、新しく建て替えようということになったわけですね。まあ、お墓について考えるということに関して、まあ、いろんな要素があるわけですけれども、物理的な意味でお墓はそういう、まあ、骨を埋めるという機能があります。世界には、まあ、土を掘って埋める土葬、まあ、日本は今ほとんどが火葬になっていますが、中央アジアに行くと鳥に食べさせる鳥葬で、風に野にさらして風にこう風化させる風葬といったものもあるようです。あるいは水に沈める水槽、他にもたくさんあるかもしれませんが、まあ、そういった形で人は葬られているということですね。もう一度戻りますと、死はすべての魂を飲み込みます。死は最大の敵とよく、復活のメッセージの中で表現することがありますが、すべての人は死ぬ、そしてその魂は永遠に滅びることが定まっている。しかしイエス様が復活されたことによって死が滅ぼされた、これ私たちクリスチャンははっきりと覚えておく必要があります。もちろん死は怖いし不安になる要素ではありますけれども、私たちは死んで滅びるものではなくて、私たちは死んで生きるものだという信仰が確立されていくために、繰り返し繰り返し聖書の御言葉を聞き、またメッセージに触れるということが、私たちの中にその確信を生んでいくわけですね。でないとこの世の知恵、この世の言葉、方法に私たちも飲み込まれてしまうことが危険性としてはあるわけです。死はすべての魂を、人間を飲み込みます。しかし私たちはイエス・キリストを信じているので、たとえこの体は墓に葬られたとしても、死の瞬間その魂は神の身元に召されるので、私たちは滅びることがないわけですね。そして救われている魂に神様がイエス様の再臨の時に朽ちない体を一緒にしてくださって、私たちはこの地球のすべての被造物が、宇宙も含めてすべての被造物が待ち望んでいる神の子たちの現れという瞬間をこの先迎えることになるわけです。まあ、その時のことは言葉では表現できないと思いますが、希望が私たちには与えられている、生きる望み、栄光の望みと呼ばれているこの望みをこれからも持ち続けていく中で、苦しいこと、つらいことあっても、それを希望が私たちを乗り越えさせるということが言えるわけです。そしてイエス様の再臨の時は、まあ、2段階あるといって空中再臨と地上再臨に分かれますが、その時キリストにある死者がまずよみがえり、続いて生きているクリスチャンが瞬間的にその体が栄光に変えられるという、その瞬間を2000年前のクリスチャンたちが私たち以上に緊迫感を持って待ち望んでいた、それが信仰の力になっていたと言えるわけです。この再臨信仰があまりにも行き過ぎた時代があって、冷めてしまった人たちが実は教会の中に、牧師たちの中にもたくさんいて、 再臨っていう言葉を、まあ、使いすぎないようにしているつもりですけれども、やはり熱を帯びてくると使ってしまう。それを聞いて、まだそんなことを信じているのと冷や水をかける人も、まあ、そんなたくさんはいないとしても今もいらっしゃるんですね。ですから、それって本当のことじゃないのってグラグラすることがないように、イエス様が再臨されるということをしっかりと、信じて歩んでいきたいと思います。ですから墓は、もし先に亡くなって葬られているとしてならば、墓は文字通りよみがえりの場所です。イエス様がその初歩となりました。墓はいつまでも遺体を留めておく場所ではないんですね。一時的な、まあ、宿だと言ってもいいわけです。墓はよみがえりの場所です。さて、アブラハムとサラ、イサク、ヤコブは地上では旅人でありキリストであることを明かししながら、その人生を歩んでいました。彼らは信仰の証しとしてそのような生涯を送ったわけですが、アブラハムが購入したエフロンの畑にあるマクペラのホラーナ、この墓が持っている霊的な意味も今少し触れましたけれども、権力者は人類の歴史の中で勢力、権力を誇示するために、例えばエジプトのパロは、ピラミッドを作りましたね。あの巨大な、縦横140メートルとか一辺が140メートルぐらいの、その三角形の建物が、石で積んだものが一人の人物のお墓なんですね。でそこに、まあ、金銀財宝とかいろんな副葬品を入れたために、墓荒らしが荒らし回って何にも残っていない、ただの、まあ、レンガの石の積み重ねたものですけれども、日本では天皇と呼ばれる人たちが勢力を誇示するために前方後円墳という、結構高いこの土で盛ったお墓がありました。で、一般の人たちはお墓を持つことが許されない時代もあったんです。で、個人のお墓を持つことが許されないので、まあ、共同墓地という考え方が当然生まれていったわけですね。まあ、法要台のところにも、共同墓地、あるいは、家族がどうなっているかわからない人たちもいて、まあ、そういった方たちが集められている墓地もあります。いろんな形態があるわけですが、納骨堂もある意味共同墓地と言えなくもありません。協力して、そして共同で管理してい、くという方法は、まあ、とてもいいと私は考えていますが、まあ、50年前から伊丹木浜から移されて法要台に建てられた、まあ、法要台の墓地には私たちの納骨だけなんですね。建物として建てることが許されたのは、そして新しく建てるにしても、まあ、そのサイズという限定付きですけれども、また新しい納骨堂が建てられて、そこに十字架が掲げられて、まあ、信仰の証しということもできるかと言えます。やがて私たちが死を迎える存在として生きている間に、私たちはどのように生きるかということを、こうして聖書から学んでいるわけですが、先ほど読んでいただいた今週の御言葉をもう一度見ていただきますと、モーセが祈っています。どうか教えてください。自分の日を数えること、そうして私たちに知恵の心を得させてください。 まあ、1年365日ですが、自分の一生を70人として365をかけると、まあ、日にちが出てくるわけですが、それを一日一日数えるという、めんどくさいといったら語弊がありますが、そんないちいち数えてなんかいられないという忙しさの中にいる現代人にとって、これはどんな意味を持っているのかというと、やがて私は神の前に立って裁きを受けるものだという、そういう考えを持って今日一日を生きなさいということですね。死んだらみんな同じだという考え方が定着しています。地獄はないという考えている人もたくさんいます。生きている間楽しく面白く好きなように生きようとする人たちがたくさんいますが、聖書は違うと言っているわけですね。もちろん私たちはそれを聖書から学んで知っているわけですが、やがて神の前に立った時に私たちは自分の罪で裁かれることはもはやないんです。イエス・キリストを信じている者はすでにイエス・キリストが裁かれているので、私たちは裁かれないとヨハネは語っているわけですね。じゃあ 何が裁かれるのか、信仰者としてどのように歩んだかということが、この評価されるという意味の裁きです。自分の時間を何のために使って生きたのか、神様の栄光のためにどのように生きたのかということが問われる、そういう意味の裁きです。それがキリストの裁きの座という言葉で黙示録に出てくるわけです。イエス様を信じていない人たちの裁きは、その人の行いに応じて、イエス・キリストを信じなかったということにおいて裁かれるわけですが、私たちはそのレベルの裁きではなくて、地上での歩みを評価されて、それに対する報いというものがあるということ、それをパウロは熱心に求めて、上に見せてくださる神の栄冠を得ようとして、全力を尽くして競技者のように走りました。そして私が走るべき道は走り終えたということができました。みんなが同じではありませんけれども、自分が与えられた人生、自分が与えられた日々をどのように生きるかということが、この墓をどう考えるかということとセットで私たちには問われているように思います。やがて神の前に出ることを恐ろしいと思って生きるのではなくて、どんなご褒美が待っているんだろうと期待して危機として歩むということが、聖書が示しているクリスチャン、信仰者の姿ではないかと改めて教えられました。悔い改めなければならないことは多々ありますけれども、自制的に修道僧のようにロザリオを一つ一つこうたくりながら、主よ許してくださいと下を向いて歩くようなクリスチャン生活ではなくて、上を見上げて、アンスロポスがまた出てきましたけれども、上を見るものという意味の歩みをこれからもイエス様と共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがこうして私たちに人生を与えてくださって、喜びも悲しみもまた悲痛も味わう中で、最大の敵である死の解決をイエス様によって、復活によって与えてくださったことを感謝いたします。墓は一時的な私たちの骨の仮置き場であり、やがてイエス様が来られるときに、そこからよみがえって永遠の世界に入る通過点であることがはっきりしていますので、私たちの関心事は神様の前に出て、そしてその地上の歩みが評価されて、どんな祝福、どんな報いが待っているのかということに集中していくことができるように導いてください。助け主であられる聖霊様が、知恵と啓示の御霊として私たちにこの真理をさらに深く悟らせてくださるようにお願いいたします。他の希望を持たない人々の 世にではなく、またそういった人々に希望を指し示すことができる存在となり、その歩みができるように力を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。